どうも、どうも皆さん、おは、おはこんばんちは。
おはこんにちは。おはこんばんにちは。
ちょっと勝手が違うもんですから、オリジンアワー火曜日始まりました。ノーブレーキのアイムと、
ノーブレーキブーブーと、
FM那覇の新井さん、聞いてますか、大城です。
どういうこと、どういうこと。新井さんは今シルにいるの？
そう。
じゃあ聞いてないと思いますけど、
新井さんに大城さんは届けていると
届けと思って、
はい、というのもですね、シリのスタジオを飛び出してますからね、長浜さん、
そうなんですよ、今日はこちら何でしたっけ、
沖江通りスタジオ、
沖江通りスタジオにお邪魔しております。お邪魔と言いますか、こっちがもう本拠地になります。
あ、女子高生か、手を振っていただきます。
本当ですか。あ、本当だ。
あ、これは首里ではなかったもんですからね、首里、うん、高校の学生さんとはこう目が合うことはなかったですから。
沖江通りがちょっと見え
ちゃいます。どこの学校ですか。どこの学校。
那覇商業。那
覇商業。あ、憧れの商業でしたね。僕は
昔那覇商業の子と付き合ってたことがあったんでね。
うん、那覇商業の生徒可愛いんだよ。
可愛い。
あのなんか都会の。
そうそうそうね。
少女って感じ、
うん。おしゃれですし。
そうそう、うん、じゃね。
あの雲路のスクランブル交差点をね、サラリーマンしか歩いてない時間帯にやっぱ女子高生唯一通る那覇商業生ですから。これ。いいとこですね。
いいとこですけど、うん、僕らあの首里でやってた頃の、
はい、
下で使われる道具だったり、
あ、確かに
そういうなんていうんですか、やっぱり
言いづらいな、
これは言っちゃいかんぞ、もう
だって外に漏れてますからね、声が。
だこっち入るときにオリジンチャンプルーをちょこっとね放送中に来たんですけど、
はい、
かなりのボリュームで外流れてますから
道行く人がやっぱこっち見てますもんね。
そうそうそう。で観光客の方とかが通った時に、
国際通りすぐ近くですから。
だから去年のフェイバリットワードですか、火曜オリジンアワーの。
だからもうペニバンとか見えないんですよ。
だから今隠してるじゃないですか。
え、
隠してるじゃないですか。隠してください。
なるほど、そういう抑止力も、
そう、働くわけ、
働くわけです
ね。これかなり僕ら縛られますよ。
もっと早く働かせばよかったですけどね。
そうですね。
もうちょっと慣れてからやりたかったな。
これつまり我々に対して自主退社を申し出てる状態なの。窓際族というかね、ちょうど窓際ですけども。
俺ら辞表書いとかんといけんな。
まあ、頑張っていきましょう。
うん、そうですよ、はい、新年一発目。
新年一発目ですか。あ、新年一発目ですか。
そうですね、火曜日は。
そうなりますね。うん、ではあの場所も新たに変わったということで、改めましてブーブーさん、新年のご挨拶を。
はい。
オリジンアワー火曜日を聞いている皆様にお願いします。
今年は本当に、あ、去年は本当にお世話になりました。
はい。
そして我々ノーブレーキ、O1 も優勝することができ、本当に。
嘘はいかんだろ。
これから
嘘はいかんだろ。
飛躍の年になるように。
いや、O1 優勝してないですからね。
本当 O1 はですね、残念ながら皆様の応援が足りなかったがために優勝できませんでした、は
い、いや違います。我々の実力が不足していたからです。
いや、だからこの辺はもう調整しながら、今年は皆様と共に歩む2017年に、
ね、なんで
したいと思います。国旗国旗、
まあ、鳥
年、はい、ありがとうございます。
新年明けましておめでとうございます。今年も改めてオリジナル火曜日よろしくお願いします。ツイキャスでリクエスト来てますね、
はい、
うちさんからストライクが欲しいですか。
あ、昨日ちょっとね、ハチノリライブがありまして、喉をちょっと痛めてるんですよ。
ハチノリライブのちょっとお話もさせていただきたいんですけれども、うん、まあ順を追って。
わかりました。じゃあ新年一発目のストライクを。これボリューム大丈夫ですか、お城さん。
ね、今ね、ディレクターの方も今機材を調整しながら、
これある程度のライン、音のライン超えたらストップするシステムとかじゃないですよね。
じゃあちょっとこう、あの離れて、ね、
ちょっと離れていきますか。いきます。
施設内にはすごい響き渡りますね、間違いなく。難しいな。
いきます、はい、ストリーク。あ、どうもすいません、すいません、お騒がせしております。すいません、すいません、すいません。
いや、何が恥ずかしいってさ、なんつうのかな、これなんて言えばいいのかな、この囲われてないんですよ。
なんでちょっとなんていうか、夜の風俗みたいな襖一枚でここを閉ざされてる。
風俗みたいではないだろお前。
こういう待合室じゃない風俗。
あ、待合室な、うん、分かるわ、その待合室
な、
うん、ダンスミュージックとかかけよう、
BGM。 いや、もうそれ風俗じゃないかお前。
もっとなんか壁で囲ってほしいな。
いや、そういうブースもあるんですよ。
ね、奥にね、
うん。こっちはもうサテライトブースですから、来ていただいてるね、リスナーの皆さんが我々が喋ってるとこ見られて、
うん、
て
くれる。あれ、長田マネージャーは、てっきり期待の我々の番組を、
え、何しに
様子見に来たのかと思ったら。
あ、迎えに行っただけ？
あ、迎え
た。ああ、
夜の街に消えていきます。
ワンチャンあると思ってますよ、
そうそう、うちの柳田教科と。
柳田ですからね、皆さん。
大事ですからね。柳田、まあまあ、
ん、ちょっと大城さんテンション上がってません？今日さ、9出す手の振りも、なんか、こう、ちゃんと、手に、なんか、花びらをこう、散りまくように手を広げてました。
すっと言えや。すっと言えよ、お前。
サテライトスタジオ。
ブリッジみたいに言うね。番組終わりには、アニゾーさんから、タイムリミットをお願いしますと。
はあ、ああ、はあ、僕のネタでやりますね。うん、はい、あれも無意味な、ストライクと同じシステムの。
ストライクよりは若干意味はあるけどな。
うんうん。まあまあ、この場合は。
終わりですよという意味がありますから。うん、
さあ、周りは気にせずやりましょうか。
そうですね。うん、かなり気になりますけどね。
一応
な。眠れって言われたら眠れないですからね、今。
いや、これはどこの場所でラジオ中に眠れって眠るやつはダメよ。
O-1 グランプリ振り返りましょうか。
ああ、O-1 グランプリね。
2017年にやりましたね。1月の2日。
今日でも1月の11か。
もうだいぶ経ってますから。うん、
今日10日ですか。
10日ですね。
1月の10日ですから。
110番の日だ。110番の日。じゃあ110番しますか、一回とりあえず。
いやいや、ダメよ。いたずらでやったお前。業務上、な、公務執行妨害ですからね。
そうね。そうね。うん、O-1 ね。
あのね。
あ、まあ分からない人のためにざっくり軽く。
O-1 っていうのはですね、うん、まあ、B 級グルメを出し合って
じゃあ A 級グルメですよ。A 級、仮に B 級。
いやいや、例えてないんですよ、別に。
なディスローとしても、
ね、してない、大丈夫ですか。いや、別の、またそういうグランプリをちょっと言ってみただけなんですけど、あ、はい、まあ、沖縄のお笑い芸人がいまして、その、まあ、ナンバーワンを決めると。うん、で、優勝賞金が100万円。
沖縄のいわゆる M-1 ですわな。
完全に視聴者投票で決まるんですよね。そうなんだよね。うん、で、その決勝に我々出させていただきまして。
今回で11回目かな、はい、って言ってましたね、11回目の。
賞金100万円で、うん、まあ、優勝することできず、
そうですね、
初恋クロマニオンというトリオが勝ったんですよ。
沖縄吉本のね。
はい。でね、正直言わせていただきますと。
お、言っちゃいますか、正直。
全然ね、フラストレーション溜まってないんですよ。
ほう。
まあまあ、もちろんそれは悔しいですよ。うん、悔しいですなんですけど、もうごめんなさい、悔しいですなんですけど。
いや、言い直さなくていいです。
ちゃんと負けたというか、ちゃんと面白かったし、なんて言うんだろうね。面白かったからな。面白いやつが勝ったからな。それだけ。
初恋クロマニオン
な。面白いやつが勝った。それだけだ。
今まではそうじゃない部分もあったもんな。
いやいや、もちろんね。
それ
も
僕らの中でね。僕らの中で。
いろいろ言われてる子たちもいたじゃないですか。優勝したけども。う
ん、その。依頼なんちゃらとかね。
依頼かないとかね。
いや、だから名前を堂々と出すなって思う。
視聴者投票だから。
ちょっとテンション上がってますね。
いや、もう吹っ切れてますよ、
当時高校生だったから、ほら、高校生、学生のパワーじゃないかとか。
そうね。うん。
本人たちももちろん言われてただろうし。うん、まあ、俺らもなんか知らんけど、そうやって言われてたもんな、他のお客さんから。俺らに言ってくる人もいたもんな。
なるほどね。
うん、狙いかない、あれなんでみたいな、うん。知らんよって。ね。
うんうんうん、
まあ、例えばよ。
まあでも、それもシステムですからね、O-1 の。
ただ、うん、やっぱ、今回、11回目で初恋クロマニオンがちゃんと優勝して、うん、振り返ると、やっぱちゃんと面白い奴らが優勝してたなって思ったりもしたよね。
そうね。う
ん、まあ、トータル的にやっぱり、それがチャンピオンですよって思った。うん、もう人気も、票を取るのも、芸も、ある程度やっぱり圧倒的じゃないと優勝できないもんなんですよと。
さすが、ありがとうございます。お笑い評論家。
はい、どうも。柳田ムファサです。
どことどこのハウ。沖縄かな。
どうも、柳田ムファサ。
ムファサさん、ありがとうございます。
ライオンキングにも出てきました。
あ、そうですか。
同姓同名ですね。
いやー、
まあそう思ったよということで、うん、まあ、今年はね、ライブとして見た時もにも全体的にすごい面白いライブだったなって思って、O-1 グランプリが。
O-1 グランプリの番組自体が面白かったと、う
ん、面白かったんじゃないかなと思ってね。まあ、僕らは出演させていただいた側なんですけど、見ていただいた方にもすごい満足していただけたんじゃないかなと思いました。
やっぱり、出てる側がそういうのであればそうなんじゃないですかね。ムファサさん。
そうそうですね。いやいや、もうそれいいですよ。捨てちゃっていいですよ。
いいですか。
うん、入れちゃっていいですよ。
もうちょい噛めるかなと思ったんですけど。
だからリップが優勝
な、会場笑いは確かにあったな、リップサービス。
あのね、ちょっとね、だから見た人しか分からん話させてもらうと、五百英翔さん、
はいはい、
ハンサムさんのネタのこの調整具合というか、
キャラね、キャラで五百英翔さんっていう
か、あれに勝ったリップはマジですごいなって思いましたね。
まあ票としてはハンサムさん、リップ初恋だもんね。
うん、
うんうん、で初恋が優勝。
大城さん見ました、 O1 グランプリ。
見ました。
あのネタ、あれ多分マジで優勝でしたよね、あれ勢いそのまま乗ってたら。
だからそこがまた難しいところよね。現場ではすごかったけど、うん、実際テレビの前ではどうだったのかっていうところで、う
ん、ああなるほど、リップのネタの方が見やすかったり面白かったりとかっていう、うんうんうん、いやでもすごかった。あの
でだからそこの難しいところがね、いろいろ言われてるんですけど、うん、O1 ってあれなんですよ、出てる時間が多いから芸人が、
はいはい、
CM 中とかも、うん、やっぱりお客さんの空気つかもうと思えばつかめきれるんですよ。
あ
その辺が上手な人が、はいはい、もうバンバン笑い取るんですよ。
なるほど、なるほど。
それがねやっぱトータル的にすごかったのがやっぱハンサム
さん、そうそうそう、
なんですよ。でまあそれって別に卑怯でも何でもないことで、うん
う
ん、
技術だし、はい、経験だしね、
そうだし、まあ、もっと言えばすぐ裏下がってね練習した方がちょいいっちゃいいかったりもするんですけども、うん、やっぱねハンサムさんはそれをなんていうんですかね、まあ、フラットの状態でできる方々というか先輩方なので、やっぱ脅威でしたね、すごかった。だからそのリップが、あそのハンサムさんにリップが勝ったのは俺僕袖で見てたんですけど、おおすげえって思いましたね。まあなんかそんなこと思ってる場合じゃないっていうのももちろんありますよ。
まあ、だからそれを超えて初恋が優勝しましたからね。
そうさらに超えたから、だから、うん、いいもん見せてくれたなっていう、完全になんかもう僕らもう視聴者目線になっていたのかね。
まあな、やる前からそうだったしな、
うん、もともと視聴者枠でしたから、ね、
視聴者代表枠ですから、
ね、唯一悪口というかフラストレーションがあるとすれば、
お
最終予選1位ということに対してはもうずっともう、
ああそうだな、
なんでよって思いますよな。
いいことだけど、
いいことだよ、いいことだけど、
いらなかったな。
いやいやいやいや、どう考えだってな、
俺らじゃなかったよな、
俺ら1位じゃない。だって優勝したあの初恋クロマニオンのネタも、うん、ハンサムさんのネタも最終予選のメインプレイスでやってたネタじゃないですか、うん、絶対あの辺の方が上位じゃないですか。
うん、まあ、上位だけどな。
あだったな。
2位と3位
でも俺ら1位じゃないぜ。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、いやこれはでも評価していただいたことに感謝して。
ああ、まあそうですね、ありがたいですけども。
もうムファサさん。そんな
熱くない。いいですってムファサも捨てちゃって。
あそうですか。
うん。だまあまたね、
うん。
沖縄のお笑い界もどんどんどんどん進化していくでしょうから。
そうね。
はい。応援していきましょうよ。
だそれで言えばだ八の音ライブですよ昨日の。
うん。
最高だったんじゃないですか。なんで来なかったんですか大城さん。一応誘ってなかったですけど。
あ、いやいやいや、そうだそうだった。
なんか早々にチケットも完売したようで。
いやいやいや、
あ、まあでも結果ちょこっと余ってたんですけど、うんうん、まあキャンセルの方が何名か実際出たんですけど、
う
ん
う
ん、
8名で270名呼べましたから ね、 ね、
うん、2000円ですよチケット。普通来ます。
それはどういうこと。25でも行けたみたいな。
いやいや、
そういう気持ち。
25、2000円で270来たら25でも200名は来るでしょ。
うん、そうね、
3000いっちゃおうかなと思ってますよ。
いや、よくないよ、それは。
いや、金額じゃないですけどね。
うん、いや、すごいね、自分らで言うのもあれでしたけども、ハチノリライブというものがありましてね、うん、まあ、これも沖縄芸人の何組かでユニットを組んでね、初恋クロマニオンという、まあ、トリオ、まあ、今回、O1も優勝したトリオと、知念田慎一郎さんというピン芸人の方。うん、でノーブレーキ我々
キ
でリップサービスで頭文字でハチノリっていうユニットを組んで、うん、まあ、毎回ライブやってたんですけども、一度ちょっと謹慎がありまして。
謹慎
あれは謹慎、
謹慎じゃないですよ、謹慎、自粛、自粛と言いますか、あの、いや、
自粛制っていうんですか。
いや、みんな忙しいから、ただ、うん、怒られてこの謹慎になったとかではないです。そういうことは一切ありません。
怒られはした。
怒られはしました。
怒られはしました。でタイミングを僕らの中で見てたっていうところですね。
うん、そうそうそう、トークライブでねちょっと怒られちゃって、うん、調子乗っちゃって、ね、で、そこから、まあ、時を経て復活したわけですよ、うん、まあ、1年ぐらい空いたかな、
1年半、2年、約2年ぐらいじゃないですか、
2年ぶりぐらいに復活して、まあ、新年一発目、1月7日、ライブ、お笑いライブとしてはすごい早い、
1月9日ね、
9日か、うん、
昨日ですよ、だから、
昨日やって、うん、もうお客さんもたくさん入っていただいたりして、うん、まあ、内容もすごい褒めていただいたり。
そうね、
エゴサーチをしたんですよ。
やった、もうツイッター、俺、ハチノリじゃないですか、タイトル、 八はひらがな、のりはカタカナ、全部カタカナ、全部ひらがな。
あ、いろんなバージョンでエゴサーチしましたか。
全部やりました。
お、結構ね、それでいい評価というかね、みんな感動したとかね、
言ってくれて。そう、涙を誘う場面もありまして、
はい、20年後の君へという企画をやったんですよ。まあ八乗りメンバーで子供がいるのが4名いるんですけども、うん、その子供たちはほぼ同級生。
そう、僕の子が一番1歳と2ヶ月なんですけど、若い子でも半年しか変わらない。深夜の子供ね、
同い年の、うん、子供たちがいるパパ、いや、パパもパパ歴も同い年みたいな、
うん、
芸歴もほぼ同じみたいな感じで、うん、まあちょっと運命感じちゃって、その子供たちを抱いて、それぞれのパパがビデオレターを作成するっていう、まあ舞台上でね、企画をやったんですけど、ブーブーさんがね、もう開口一番ね、喋り出すよりも涙が出ちゃって、ね、
もう
単独の時と一緒じゃないですか。
いやいや、披露宴の時と一緒じゃない。全部一緒。
舞台袖から、うん、舞台の真ん中に行くまでにもうダメでしたね。涙のリミッターがもう外れてましたね。
歩みを進めるたびに涙が。
もうマイクに近づけば近づくほど、この水分が込み上げて、
水分、涙ね、うんうん。いや、だからその部分ですごい結構もらい泣きしてる、
うん、
お客様もいらっしゃってね。印象的だったのが、ピーチキャッスルの山城くんも見学で見に来てたんですけども、あいつもね、結婚して子供いるんですよ。で、あいつが、うん、また舞台袖で見学してたんですけども、あいつもブーブーさんにもらい泣きしててね、
肌が黒い方、焼けてる方、
チビノリダーっぽいやつ。
ああはいはい、わかりました。ああそうなんだ、
うん、
いやー、あれはでも感動しますよ。僕が逆でも泣いてますもん。
やかましいよ。
僕が泣いてますからね、そもそもで。
ツイキャスブーブーの涙は見てる方が泣ける。
本当にいろんな、やっぱ子供はインチキだな。
うん、だからほら、子供とラーメンと犬っころはほら、
え、ラーメン、
子供とラーメンとワンちゃんは数字取れるっていうじゃ
ん。あ、そうなんだ。
視聴率を取れるっていう。
へえ。
だから子供に犬の散歩をさせてラーメン君に行かせば数字取れるんですよ。
あ、初めてのラーメン屋。
はい、
いいかも。わかんない。
だから O1 グランプリの話戻りますけど、うん、各それぞれ優勝してきた芸人さんがいるじゃないですか。
11組いるわけです。まあ組ではないか、うん、何連覇してる人もいるから、
それぞれのテイストを全部足して来年臨もうぜ。
デジ嫌われると思うよ。なんか分からんけどデジ嫌われると思うよ。
森さんの眼鏡つけて、
あ、そういう見た目、
見た目
内容じゃなく
で、学生服つけて、
いや嫌われるな。
で、
ゴエクエイショーのズラかぶって、
ゴエクエイショーさんは優勝してないから。
ああ、優勝したネタか。
要は勝ってきたチャンピオンたちの衣類をこうまとっていくっていう、
は
い
は
い、
ドラゴンエマニュエルはどう、
しゃもじ、小刻みインディアン、ドラゴンエマニュエル、ベンビー、ハンサム、似合いかない、
そう
と、今回初恋、
うん、だからもう一人増やさんといけんな。
待てピンの時もベンビーさんの時もあるから。
それこそ八乗りメンバーでユニット組んで、要は超新塾さんみたいに、
あ、8人漫才、
8人漫才とか8人コントで出るっていう手もあるなのかな。
あ、ありでしょ。だって知念田さんもピン、
よくない、それ絶対優勝できると思うわん。
やめとけ、絶対優勝できるとか言うな、お前。
違う違う、
恥ずかしい。
違う違う、だってチャンピオンが2組いるんだよ。初恋もいるし、バイアスロンのチャンピオンのリップもいるんだよ。
ああ、そっか。
この二組が組むだけで相当なもんでしょ。
違うだ、この二組だけがやった方がよくない。
ああ。
俺らが組んだら、
あ、そっか。
だ、平均値下げてるわけでしょ。
ああ、そっかそっかそっか。いやいやいやいや。
だって、知念田さんなんて、バイアスロンも O1 も落ちてますからね。
言うなってよ。そりゃ言う、言いなさんな、お前。
唯一ですよ、唯一。
唯一とか言うなや、お前。
あ、まあ、実力じゃないですからね。あ、なんていう、そんな結果じゃないですから、賞レースの。
はい、まあ、賞レースでね、やっぱ精神的にピリついてたんですけども、
ま
あ、
やっとだな、本当、やっと明けましておめでとうございますんですよ。
昨日の八乗りライブ、
マジで
昨日の八乗りライブまではまだまだ気が抜けなかった、まあ、毎日気抜くようなもんじゃないですけど、
うんうん、
ちょっとやっぱ落ち着きましたね。
そう、だ、親戚周り1月1日とかも、親戚周りもほら、O1 があるじゃないですか。
はいはい、
そうそうそう。まあ、変な話、この、 晴れ晴れとした気持ちで、うん、こうお酒を飲むことはなかったですからね。
そう、大湾終わりも八乗りがあるってなって、しかもみんなスケジュールがもう難しいから、
うん、そうそう、もうみんな忙しいですからね。
明日どんなとかにぐらいじゃないとできないんですよ、
うん、
だ集中なして気張ってやってたからな、うん、やったわけもしておめでとう
ね。
酒も昨日美味しかったよ。
昨日美味しかったな。まあいいライブだったから、うん、はい、じゃあ皆さんコマーシャル行きまして、皆さんからのメールも紹介していきたいと思います、はい、それではメールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それではメールもお待ちしております。それではコマーシャル。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
叫んでも無駄だ。さあ悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー。あ、この声は。
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
FM なが78.4MHz
あなたの夢を叶えるラジオ。 JOZZZ AQFM。 はい、オリジナは生放送でお届けしてます、今年の一発目の火曜日はですね、もう FM 那覇のサテライトスタジオ、沖江通りスタジオからお届けしております。
はい、
おります。生放送です。さあ、それではメール紹介しましょう。
1個じゃあお知らせを今、ほいほい、ラジオの放送以外にツイキャスでお聞きいただいている方もいらっしゃると思うんですけれども、
ありがとうございます。
あのユーストリーム、まあ、動画ねもう配信してみようということで、ユーストでも見られます。
あら、恥ずかしい。
FM 那覇のトップページからアクセスすると早いかな。あの動画、まあ、動画というか、ノーブレーキの2人どんな顔してるんだろうと思った方見てみてください、ね、
いいですよ、顔見たらまた変わってくるでしょう。
はい、というお知らせでした。
はい、はい、さあ、それでは、映像配信もしているということでしたので、皆さん振るってご参加ください。
もうラジオがテレビ化してますね。
本当よ。
そうね、
どっちなんだいっていうね、
うん、
まあ、テレビがネット化してるとも言えますけどね、最近の、
あの
流れを見ると、
ね、あ、そり
ゃそう、テレビがネット化、
うん、
じゃあ最終形態はネットだ、今の、
ね、そうね、まあ、ね、そうそう、テレビがなんていうのか、動画化してるというかさ、
うん、
あのやっぱテレビ、もちろんテレビの情報って大事だし、よく、
もうそうですよ、
基本的な情報ソース、情報元っていうのはテレビからの発信が多い
んですけど、そうですよ、テレビが言ってること次の日言っちゃいますもん。
そうそう、ただテレビのニュースを見てると、やっぱ動画サイトとか、うん、まあ、いわゆる YouTube とか Twitter からの、
う
ん、映像提供みたいな感じで、
あ、そうですね、最近はもう見ますね、
あれ多い。だからその世界の仰天映像あれもう全部 YouTube から引っ張ってきてるでしょ。
そうそう、そうなんですよね、
うん、荒い画像でな、
うん、
そうなの、荒い、
たまに飛んだりするんですよね。
だから見たてもうそれってなるんですよ。、
うん、そうなんですよね。だから昔はね、そういうのってテレビが、まあ、あの要は一社独占してたわけですけど、そうですね、うん、いろんな情報、ソースが出てきたなっていうことで、そうですよね、
情報化社会ですからね。
まあ、こんな状況を作っていただいてあれなんですけど、うん、やっぱ封鎖的にしましょう。閉鎖的にしましょう。
封鎖的にすると放送しなくなるから、ね、閉鎖的はまだ放送できる。
ちょっとこぼれますけどね。
いやいや、
封鎖しちゃったらもうダメ。
2017年は表に飛び出しますから、どんどん。
あ、本当ですか。
まあまあ、会えるラジオ、
会えるラジオ、
週末会えるラジオね、
週末。
いや、 AKB48 みたいに言うな。お前これ
平日、
AKB48 みたいに、
そう、平日会える。
あ、
ちょこちょこごめんな、間違って。
いいよ。お前もうずっとそれ多いもん。
そうな、治らないからな、うん、まあまあ、はいはい、
ブーブさん、アイム君、チンチンシゲノブ、忙しいのに火曜日を聞いている豚骨臭です。
ありがとうございます。
汚れちまった悲しみのような放送お疲れ様。
汚れちまった悲しみ、まあまあ、まあ、悪くはない。
フレーズとしてはちょっとかっこいいですね。
かっこいい、うん、
俺の悲しみが汚れちまった、うん。昨日の八乗りお疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございます。
もう楽しくて、次回も必ず行きたいです。
よかった、
皆さんのお子さんも可愛かったし、長浜さんの泣き顔が可愛おかしかったです。
あー嬉しい。
息子は下向いてたけど泣いてたのかな。
あーよくぞ聞いてくれました。
たくましく育ってほしいね。あ、うん、息子って言ってもいやらしい方の息子じゃないからね
僕のそのいやらしい方の息子は泣いてましたね
どういうこと、どういうことだ出てたってことい
や泣いていた暗い、
私もあれを見て YouTuber になろうと決意しました。
バカ野郎、俺 YouTuber の感じ出してなかったでしょ。
YouTuber やん。では今日も微妙に忙しいのでさようなら。
ありがとうございます。
うん、泣いてたんですかあれ子供。
だから、だからシステムとしては子供連れて、うん、まあお客さんの方を向いて、うん、子供もね、うん、20年後の君へみたいなことだったじゃないですか、
はいはいはい、
で僕すぐ泣いたじゃないですか、この
すぐ泣いた、ね、
マイクの前に着いた瞬間にうわーボロボロボロって泣いたじゃないですか、
うんうんうんうん、
そしたらその瞬間ね6歳の騎士息子も下向いたじゃないですか。
下向いてたね。
で一応チラって見たら一応な涙っぽいのは出てたんですよ、
うんうんうん、
で泣いてたんですよね。で一応出る前からもう嫌だ嫌だしてたんですよ、
まあ、緊張するしな、まあ、大勢の前で6歳の痛いけな子が出てったってなんかもうプレッシャー、
そうそうそう、芸人の道具にされることにやっぱり不満があったんでしょうね。
あ、そうなの、そこまで思ってた
いやだからそれで前日も嫌だ出たくないってことで泣いてたのよ。
おうおうおう。
でこれでいやお願いお父さんをちょっと助けてくれと、
はいはいはい、
何も喋らんでいいからということで、うん、こう実際出て、
うん、
まあ、ステージ立ったら騎士も下向いて泣いてたから、はい、ああごめんなうわーと思ったわけ、
うん、でも泣かしちゃって、
そうそうそう、チラッて見たら笑泣いてるけど笑ってたわけよく分からんくて、まあ、でもここで
竹中直人さんね、要
はそういう演技するんだ、
まあ、笑いながら笑う人か
まあここはあんまりいじっても騎士傷つけたらあれだなと思ったから、もう騎士は一旦置いといて自分のことだけわーって喋って終わったんですよ、
うんうんうんうん、
でその後嫁が聞いたみたい、騎士に、うん、あの時泣いてたの、
なんで泣いてたの、あ笑ってた
の、どっちなのって言ったら、いや笑ってたよと、
お
いや笑ってたんだよって、だから前向けなかったって言ってた、
おー、okay、笑い泣きしてたのじゃん
らしい、だからそうらしいよってなでライブ終わって嫁に聞いたら、うん、笑い泣きだったみたいよって言って、あそうなんだ、じゃあ打ち上げ行ってこうねって打ち上げ行って僕ね、で帰ってきた嫁が、うん、いや実は、うん、あれ泣いてたみたい、本当に笑ってたんじゃなくて、
ややこしい、
だややこしい、どういうことって言ったら、うん、いや最初は緊張してどうしていいかわからない気持ちだったんだけど、うん、後ろ見たら、うん、泣いてるお父さんが、
あパパが泣いてるか、
うん、泣いてるお父さん見て、うん、僕も悲しくなったって、
おぉ、アホやん。
いやいや、俺もう、アホやんって、お前も仮にも親父だろ。今のこの話聞いて、アホやんって思う。
いやいやいや。
親もアホなら。
子供いない大城さんもいい話って言ってるのに、アホやん。
いやー面白い
っ
すね。
だからちょっと強がったわけ最初。
ああなるほどね、
心配させないように。
なるほど。
で帰りの道中車で、うん、実は僕泣いてたんだって、お父さん見たら悲しくなって泣いちゃったんだって、
う
ん、
実はと、それ聞いてまたちょっと泣きそうなるんじゃない。
もう酔っ払ってたからすぐ寝ましたけどね
帰ってからね、うん
いいなって、マジ本当
に優しい子に育ちましたね。
本当そう、ありがとう皆さんのおかげです一重に本当に。
あそうですか。
だって今の僕を作ってくれたの皆さんですから。
まあそうそうですね、まあいろんな方がいろいろ、
僕一人でこうなったわけじゃないですからね。
あすごい、それはそうよ、うん、感謝いろんな人に。
だから代表だったりオリジン代表だったり、うん、ね、今支えてる皆さん、
はい、
皆さんのおかげですよ
珍しいですね。
シェイシェイ
なんでよ、なんで台湾出てくるわお前台湾も行ってたけどお前
まだ残ってるんですよ。
シェイシェイ、まあね、まあそういうことでしたということです
、ね、そうそうそう、子供だからいいね、うん、子供っていうのは
子供はいいですよ、う
ん、子供欲しいか、
誰に聞いてるの
みんなに聞いて
る、何おーみたいな感じ今、みんな
あ
もう子供欲しいかってこと、
そうです、子供欲しいか、
おーお
ー頑張れ頑張れ、
いやいるんですよ、うちはもう2人も
頑張れ頑張れ、
大塩さんもね、
うん、そうそう、
はい、
頑張れ頑張れ。
はい、でもあれでしょ、キシン君は試験管ベイビー
じゃないよ、や実験で作られた子供じゃないや。
あの バイオ。
じゃねえお前、何なんだ、戦争で使うために
戦闘能力だけで特化した
。キシンがずらーっといる。
キシンが
わーっている。吊るされたキシンがわ
ーデジアス。
キシンが何なんでこれは。
キシンもコピーに過ぎなかった。うん、まあ、ブーブーさん、M さん、クマさん、こんばんは、どうも赤ちゃん親父です。
お赤ちゃん親父もありがとうございます。
やったー、火曜日来たぞ、わーい、はい、2017年になって1回目の放送ですね。
そうなんです。
明けましておめでとうございます。
こちらこそおめでとうございます。
さて、お二人さん、年末年始のお仕事に大ワン、そして昨日の八乗りライブとお疲れ様です。
お疲れ様でした。
八乗りライブは笑いっぱなしの2時間で最高でした。
いや、よかったです本当に。
俺プロデュースはそれぞれのコンビらしくないネタでこれまたすごく笑っちゃいました。
お、よかったです。
子供たちを見つめる皆さんの顔がお父さんの顔になっていてすごくほっこりもしました、うん、すごく素敵なライブで、八乗りライブを開催してくれた人皆さんに感謝です。
あ、シェイシェイ。
まだまだ感想を言いたいのですが今日はお二人とも話すことがたくさんありそうなのでこの辺で失礼します。それでは2017年も皆さんにとって素敵な一年になりますようにというふうにメールいただきました。
ありがとうございます。
赤ちゃん親父は八乗りライブも来てくれて、本ライブも来てくれて、
差し入
れ。
赤ちゃん親父ってどんなやってあのこうなったんでしたっけ。ラジオがきっかけでしたっけ。
あのメールをいただいたんですよね、確かね、うん、ね、名前がないっていうことで。
そうだったよね。
僕がパッと決めて、うんうんうん、すごいハマって。
ほんとほんと、
逆にもうちょっと赤ちゃん親父の名前欲しいもん俺。返してって感じ。
え、どこ解明したいってこと。
いや、なんか赤ちゃん親父っていうのをまた作って、なんかキャラクターとして作りたいなって思って。
ああ、クリエイティブだしなお前な。
誰がクリエイティブよや。俺だよおい。
ほんとだ、過去のメールを検索すると、はいはいはい、 IM さんにラジオネームつけてもらった赤ちゃん親父ですって書いてるので、
う
ん、
そうだ、だからラジオ
名付け親なんですね。
名付け親です、うん、
あのいや
名付け親父です。
いいね、いいよ
赤ちゃん親父、はいはい、
ライブがきっかけだったのか、ライブを聞いて、うん、ラジオを聞き始めたのか、ラジオを聞いてライブを来てくれたのかっていう。
うん、はいはいはい。
大体は皆さん、あ、そうか、内地リスナーの皆さん、そうか、ラジオが先か。
そうね、
ですもんね。
ああ、そうでしょうね。
ってなったらすごいありがとうございますだね。
うん、本当よ。
もうなんか感謝の言葉しか。
誰か噂してんな。ねえ、もう本当に。
まあまあまあ、ありがとうございますです
よ。お会いしたことはないし、メールもまだいただいたことはないんですけども、うん、ポロッとラジオ聞いてるよいつもとか言ってくれる方もいるじゃないですか。
ライブ後なんかで、
そう、嬉しいんですよね。
ね。
あ、なんかごめんなさいってすいませんっていつも思っちゃうんだけど、
本当な、
あんな放送でっていうのもなんかちょっとあれですけどね、うんうん、ありがとうございますいつもって感じで。
成長したな本当、
ね、うん、2017年も素敵な一年になりますようにってメールいただいて、話すことがすごいたくさんありそうなので今日はこの辺でって赤ちゃん親父言ってくれてるんですけど、ね、うん、実際ね、あんま話すことないんですよ。
ないんですよね。
なんでか僕今考えてたんですよ、ずっと。あのね、ムカついてないんですよ世の中に、今年まだ。
ああ、そうだな。
やっぱね、我々のこの火曜日のラジオって、はいはい、あれマジで最低ですよとか。
どうやったらああなるば
とか、何かに対するやっぱ怒りがやっぱ、はい、あのエネルギーとなって、
放送、春には春を怒り、夏には夏を怒り
と。そうだ、まあ、
忘年会、静かな忘年会を怒り。
まあまあ結果忘年会もまあまあ楽しかったしな。なのであれですよ、だから想像して怒るしかないんですよ。俺やピッコロがフリーザに殺されそうになったことを想像してみろっつってね、グググゾワってね。
あ、じゃあなんか想像してみますか。
想像してムカついてみましょうよ。車ぶつけられたとかね。
うわ、ムカつくな。逃げられた、当て逃げされた。
当て逃げは最低です。
成人式の暴走してる人なんかにぶつけられた。
それで言ったらちょっとガチな話していい？
おうおう、
ハエバル町の
地元だ、
うん、我々地元の成人式典でこの改造車がね、天井を切った、
なオープンカーね、
オープンカーにした改造車がを乗せた成人者たちが駐車してあるその保護者の車にバーコンぶつかって、警察に追いかけられてかな、
ハエバル、
そうハエバル で逃げてったらしいのよ。で、
逃げたんだ、
子供たちに、あ、成人者逃げたらしいわけ、犯人を追っかけてると今、そういうニュースを見て、 南西って書いてあったっけ、がっつり。
南西なの？
南西っちゅう、我々の、だから後半に当たるわけですよ。
母校ですよ。
なるほど。
やめてよ、と思って。
まあ飲酒とかしてたんだろうな。
まあそうだろうな。
駐車場だからいいだろうとかって思ってたんでしょうね。うん、まあまあ、憶測、ムカつくな、憶測だけど。飲酒してたらムカつくわ。
あのね、この前あのお店でね、
うん、
ガラベス来てくれたやつがいて、
うん、
まあもう二十歳と21人ぐらいのやつなんだけど、飲酒運転で帰ろうしよったわけよ。
これはまず捕まったりしたら、事故を起こしたりしたら、お前にも責任きますからね。
そうそうそう、もうデジ、チュンジュクそこは行ってね。
うん、
で、トモキ、まあ、店も忙しかったから、トモキにちょっと見ててって。代行呼んで、乗るまで。
なんでそれは分かったの？
代行呼ぶかって言ったわけ。
うん。
その子に。俺を知ってとかあるから呼ぼうかって言ったら、うん、そうしたらなんか、いや、へみたいな。
いつも、大丈夫、
いつも、そうそう、大丈夫なんですよ、みたいな。うん、いやいやいやいや、ダメだからねって思って、
うん、
でも俺それこってことは何回か飲酒やっぱしてるんですよ。
そうだね、悪いっていうの分かってるんだよ、うん、ちゃんと。
チースみたいな感じしてるから、いやいやチースじゃなくてダメよ。誰に迷惑がかかるか分かってるのって、事故起こしたりしたりとか、
うんうんうんうん、
で、あんま飲んでないんでとか、あんま酔っ払ってないんでとか、そういう問題じゃないからね。
じゃあもうこれ完全に。
だから俺それ怖いなと思って、うん、やっぱいるんだって。
まだな。
うん。
でも本当に検挙率大きいのは多分ナンバーワンですよ、いまだに。
なんでかね、あ飲む酒はあるんで、あ飲むお金はあって、
うん、
別にお金はあるんですよ、
うんうんうん、
そいつらって、
うん、
でもなんで大工さん使って帰らんかね。
だからまあやらんとわからんってことじゃないですか。
捕まらん、
そう、
罰を受けないと、
うん、
いやいやいや、僕だって罰とか受けてないですけど、別に代行、まあ、
そりゃそうですけど、
まあ、お店もやってるし、
本を読んでないんですよ。想像力が。
どういうこと？
本を渡せばいいんですよ、そういう人たちには。
もう子供の頃言う人いた、そういうおじさん。、ね、
本を読みなさい、
本を読め、
漫画ばっかり読むな、本を読めってね。いやダメよ、マジ飲酒運転は。
そうですね、うん、いやそりゃそうよ、人殺しもそうよ。
それは、まあ、なんか違うよ、飲酒運転が軽く聞こえるし。ダメダメ。
いや、だって飲酒運転、人を殺す可能性の方がありますから
ね。うん、
そういうことですよ、
うん、
だからもううちでそういうことをする人はもう出禁にしますからね。
うん、いやそれはそう
だ、来ないでください、飲酒運転する人はお店来ないでいいので、
うん、鍵チェックしたら、鍵チェック、
だあれ買おうか、
鍵チェックは別にあれ か車の鍵持ってたらダメとか。
いやいや、代行で、
そうですもんね、
皆さん、ほとんどというか、皆さん代行
で、久しぶりに怖って思ったよ。
代行を読んだ社名を送ってくれたら、ビール一杯サービス。あ、そうか、送ったってだったら意味ないか。
それはそうだろ
うか。次回、ビールサービス。
それはちょっとバカバカしいな、当たり前のことだから、
サービスというか、ルールを守っているだけ
だ。そうだよな、そうだよな。
あのね、代行の運転手さん、いつも使ってるアキちゃん代行って、
ああ、もう小刻みモーリーさんも、
モーリーさんから教えてもらったアキちゃん代行さんとは別でもう一個あるんですよ。代行使ってる代行が、アキちゃんさんが忙しかった時にもう一個かけるとか。
アキちゃんさんもめちゃくちゃ忙しいからな。
忙しいんですよ。
アキちゃんめっちゃ忙しいんですよ、いつも。
この業界では有名。
もう有名
なんです。
多分モーリーさんが本当に宣伝頭ですよ。
はいはいはい、う
ん、広告塔になって。
そうそうそうそう。でアキちゃんさん可愛いのがね、車を止めてるとこいつも僕バラバラなんですよ、お店出勤するときに、
うん、
ね、まあ、それで説明するの忘れてしまった場合に、何時にじゃあお店に迎えに来てくださいって言ったら、分かりましたって来て、あ、そういえばあきちゃんさんに車の場所言うの忘れたやつさって思って、次かかってきたときにそれをいいよって思ってて、
まあ、あどこどこにありますからそこでっていうことね、う
ん、でかかってくるじゃないですか、あじゃあ言おうやつだと思って電話取ったら、ガノハさん車見っけって言うわけです。すごいんですよ、もう、ま、ナンバーも全部覚えてるんで、
お前の
かわいいけど声が完全におじさんだった、
ね、おじさんなんです、おじさんです。
すごい、もうパターン分かってんだ、お前の止める場所、
ね、やっぱね、あきちゃんさんもやっぱ仲良くさせてもらってるから、もう全然腹立たんというのも、うん、12時ぐらいにね、12時よ、
うん、
夜中の、
うん、
結構代行さんが忙しくなるべき時間帯じゃないですか、
うん、
電話したんですよ、12時ぐらいにね、で、あ、ちょっと別件用事があって車動かしてほしいから、酒飲んじゃったんで一緒に迎えに来てくださいって、12時ぐらいだから、12時だったからは1時間ぐらい待つかなと思ってかけたのよ、
お前はだから普通にアキシャン大根頼んだわけでしょ。
頼んだ頼んで、うん、そしたら柳原さんごめんね今日あまりにもお暇だからもう帰ろうね
うん、もう早く上げちゃったんだ上がっちゃったんだ、うん、
ねえあそうなんですかつって、ね、いやーマジかーってなって今のしかもねもうビール買ってるからね買っちゃったからみたいな
ごめんよと、うん、いけないよと
普通だったら待てやといやいやもうまた12時っすよ今からが忙しいんじゃないんかいってなるところだけどもやっぱアキちゃんさん全然
いい。いや待ってこれアキちゃんじゃなくても腹立ったらおかしいぞお前
いやいや腹立つでしょ仕事せえって思いませんそりゃ
いやいやだからそれは自由さ
あまあ、自由営業だけど
まあな
でもだもう一個使ってる大工さんがあってこの人がね必ずちょっと怖い話はしてくるて、
寄ってる隣で怖い話すんの
だ俺も結構相槌うまいのか知らないけど、うん、あえー、とか言うからだと思う、うん、その始まりがその俺のお店に迎えに来た時にガナさんあのビルってなんか出ますで、うんうんうん、で俺がいや、出るとは聞きますけどねって、まあ、実際こうこうこうで 前話したの覚えてるラジオで、
うん、トイレがなんちゃ
らトイレから女の人の声聞こえたりして、うん、あやっぱりかとか 言うわけ、うん、でそのやっぱりかいや実は僕もあのエレベーターでガナハさんの階に迎えに行こうと思ったら、うん、なぜか知らんけど各階でエレベーターが止まって誰かが乗ってきてるような気がしてエレベーターの故障ですかねみたいな、うん、でいや怖さもそんな
各階で止まって開くわけでしょ
開きよった
っつ
って 怖と思って俺だから怖いっすねってその何々さん霊感とかあるんですかっていや僕の妹がちょっと強いみたいなんですけど、うん、っていうのを皮切りにもう会うたんびにずっと怖い話お待たせしましたじらしていやいや別に俺お待たせ待ってないよ
車の移動じゃなく僕の怖い話が聞きたいんですよね
そうそうそうそう噛んでなんか話したりとか最近もね子供あ、間違ったその人の友人がサプライズ、ウェディングプロポーズをするっていうことで残波岬でやったらしいですよそのカップ、
まあまあ、で残波岬もな
で僕があの写真を撮ることになってつって
うわ始まった始まった言い方がもう
始まったよと思って写真撮ったらやっぱあの字写ってたんですよマジっすか気持ち悪いなって思ってで実際僕も昨日まで足がもうすごい痛くて
持って帰ってきて
営業できなかったたんですよで、うん、その日あの飲み屋にも行ったんですけどあの4名で行った4名で行ったら、うん、コップが5個出てきてとか、もうやめてよもう俺帰るだけなのになんでこういう話聞いて帰らんといけんのって思って、うん、
いやでもいいな酔いも覚めるし
覚めんよ基本は 眠てんだこっちは
飲酒運転できそうだな
できないよバカ野郎
酔い覚めて
バカ野郎この野郎
ここまででいいですって途中からもう、う
ん、じゃあコマーシャル行きまして、はい、また皆さんからのメールも紹介していきたいと思いますそれでは一旦コマーシャル
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前酔いしなたくさん並べたろか。
お今日も滑り知らず。
当たり前やお前滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
酔いしなをいつも安くビッグワン。
この番組は酔いしなをいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、ノーブレーキのお二人さん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
ビッグワンのホルモン小発です。
おお、小発さん、ありがとうございます。
メール来てますね。昨日の八乗り3、楽しかった。やっぱ俺プロデュースが良かったな。
ああ、
ブーブープロデュースはリップの深夜さん滑るネタ言わされてかわいそうでも受けた。うん。知念田慎一郎プロデュースはノーブレーキのラップ対決が面白い。パート2も見たい。
はい。
比嘉健吾プロデュースはひどかったが面白かった。うん。あれはダーさん以外ではできない。
ダーさんをふんどし姿にさせてましたからね。
うん。森プロデュースは初恋が関西風コント、長い内容でしたが、3人にはぴったりハマり、うん、子供たちへのメッセージのコーナーは一緒に来た女房が感動してその日でブーブーのファンになっちゃいました。
あ遅いですね、ずっと見てもらってたのに。
ノーブレの戦士と戦士、ノーブレ期のコントは、うん、コントも女房は初めて見たらしく感激。次はセクシー寿司屋さん見せてあげたいな。これからも楽しませてください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ホルモン小発さんからメールいただきました。
女房はずっとファンじゃなかったんだ僕らの
女房ってなんかね言える人すごいっすよね。
うん、
女房
女房
そうだ、八乗りの企画でプロデュース、うん、 プロデュースの企画言ってないですよ、内容どんな感じか。
違う芸人が違う芸人のネタを書くっていう。
で僕がリップのネタを書いたってことですね。
なるほど。意外としっかりとした漫才書き上がるん
ですよ。書きましたよ本当に。あの YouTube、 ネットで漫才やり方って検索して
そんなところから始めたの。
冗談さ冗談さ冗談。
ゲロ吐きそうになった二日もしようんですよ昨日。ちょっと飲みすぎちゃ
って飲みすぎちゃいました。打ち上げで僕はもう11時ぐらいに帰りましたけどね。
我々は知念田慎一郎さんにプロデュースしていただいて、
うん、ラップ
ラップバトル大丈夫かなって思ったんですけど、意外とまあ笑っていただいて、
うん、歌嫌いなんですよ僕、歌と楽器が。あだどうなるかなと思ったんですけど、やっぱ助かりましたね、うん、あの練習期間も短いもんでしたから。
歌と楽器が嫌いなんですよってお前ビギンさんの前で言うなよ。
違う自分でやるのが
絶対言うなよ。
聞くのと見るのは大好きですよ。
あなるほどね、
うん、自分で披露するのだからいいなと思ったのは収録ですよと、
うん、
音取ってきっかけで出すっていうだけのネタだったんですよ、うん、だから助かりました。
なるほどなるほど。
覚えなくてよかったっていうところですね、う
ん、まあなかなかないあの組み合わせですよかったよみたいな話も、うん、ありがたいです、ね、
はい、ありがとうございます、
はい、じゃあ続いてこちら、火曜メンバーの皆様明けましておめでとうございます、はい、火曜日は天井ちゃん4波のもめです。
もめさん、ありがとうございます。
今年もよろしくお願いします、さて年が明けましたがいかがお過ごしですか。1月8日ドイツのベルリンでは毎年恒例、うん、ノーパンツサブウェイランドのイベントが開かれました。
あ、パンツ一丁になるやつかな。
このイベントはボトムスなしで地下鉄に乗ろうというイベントです。
ああはいはい、見たことあります。
言っとくけどノーパンツといっても下着はつけております。
はいはいはい。
この日のベルリンはマイナス2度で雪もうっすら積もっていたようです。私にはとてもこの寒さの中ノーパンツになる勇気がありません。
じゃあ温度が良ければやってたってことですか。
おしっこちびりそうです。寒中水泳的なノリなのかな。発祥はニューヨークのようで意外にも世界的に広がっています。去年は東京でもやった人がいたようです。
ほう、
沖縄でやるとしたら地下鉄の代わりにモノレールになるんでしょうか。お三人様もいかがですか。ご自慢のパンツをつけてノーパンツライド。
でもトランクス、カラフルなトランクスだったらちょっと短いズボンみたいなこと
に、ね、確かに
ね。今大城さんが動画というか軽くこんな感じです。
2017の模様らしいですね。
これ写真撮ってもいいのか。そっか、それ
はいいんでしょう。ティーバッグの方とかもいるんかな。
いるだろう外国人は。
エロ、エロ、エロ目線で見ていいんですよね。
もうエロ目線で見ないふりはしますけど、
おーお
ー、いざティーバックの人が通ったら見、ね、思いますよね。
これコンセプトとしては何なんですか。何でしたっけ。何か言ってました。意味は、意味、
意味は
ちょっと調べてみましょうか。あのウィキペディアの
平和、やっぱ平和じゃないですか。こういうのは大体平和。
あー、なるほどな。
裸一貫みたいなことじゃないですか。
ヌーディストビーチあるじゃないですか。
はいはい、プライベートビーチみたいなとこね。
いやいや、ヌーディストビーチ、ヌードじゃない。
はいはいはい。プライベートビーチとはまた別なの。
ヌーディストビーチってありますよね、確かね。
ありますね。
その全裸じゃないといけない。
はいはいはい。まあ銭湯みたいなことね。
そうそう。あ、ちなみにこのノーパンツサブウェイライドは、ま、はい、
町おこし、
ジョーク、
ジョーク、
あ、ジョーク
あ、ユーモア、
ジョーク、ユーモア、
はい、
が一応発祥となっていると。ニューヨークシティ、言葉字面いいな。ニューヨークシティのいたずら集団、うん、インプルーブエブリーウェアが、うん、まあ、始めた。
なるほどね。あ、
これ、まあ、たまにはこういうユーモアをしようっていう、じゃお金をかけずにできるしっていう、
じゃあめっちゃ流行ってんの。流行らしたんですね。
そうですね。あとは今まあこういう動画とかでね、すぐ共有できる時代だから、うん、やっぱ見かけた人が全部広告塔になるというか。なるほどね。
そうか、
ということ。
なるほど。
そしてヌーディストビーチ。
ヌーディストビーチ行きたいですか。
いやー、どんなんすかね。まあ、体がガッチガチだったら行きたいですけど。
ああ、なるほど。見たいという気持ちよりも脱ぐリスクを考えてらっしゃる。
そう、見られるやっぱ体じゃないとね。
ああ、なるほどね。
だからね、垂れた。
いやでも結構だらしない体の人もいるみたいですよ。
いやだからそれを見ておーっても思わないでしょ。
ヌーディストビーチで果たして興奮するのかな。すぐ目慣れると思いますよ。
だヌーディストビーチに行ってよ、行って、
うんうん、
まあ、だから何のために行くのかっていうところなんだけど、
うん、
見られておーって思われたいさ。
だからね、あれ何のために行くのかね。外国人の方が は外国人の方は何も考えてない感じない？
でも女性は分かんないですけど、男性はもう反応がすぐ分かるじゃないですか。
あおぼっき、
おぼっき、
ヌーディズム、ヌーディズムとは全裸でありながら服を着た状態と同じように過ごすこと、裸体主義で、まあちょっと、根幹にあるのは自然との関わりを強調する、なるほど、ね、ナチュラリズム、またはネイチャーリズムと呼ばれる、はい、ということ。ただし、まあ、似てる語の、自然主義とかナチュラリズム、ね、とは全く別 の行動であるということですけど、まあ、やっぱ自然に生きるようということですか、ね、なるほどね。
男が浮気をするようになったのは服を着始めたからという考え方があるらしいんですよ。
へ
まずもともと猿の時代で考えたら発情期ってものが動物にあるじゃないですか、うん、発情期以外はしないんですよ、要は
性行為を、
はい、ね、それはだから子供を作るためだけの行為、生殖行為なので、うん、まあ、知恵が発達していくうちにあれちょっと恥ずくねみたいになって服着るじゃないですか、うん、服着るってことは発情期が分からなくなったんですよ、動物としてお互いで分からんから、うん、女の、まあまあ、お猿さんのね、お尻がメスが赤くなるとかも、
まあ、そうなんだ、
赤くなる、うん、目的、視覚的に見て分からんくなったんですよ、人類は発達していくうちに、うん、これ分からんからもうとりあえず一旦もう今日やってみますかみたいになって
あ、まあ一旦見せてもらっていいですかってことじゃない、そうそう、一旦見せてもらってから、あ、見せていただいたんだったらまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあっていうことが、
そうそうそうそう、
あ、別に発情期じゃなくてもこれいいっすね、
いいっすねってなって、あ、じゃあこれでも365日そういう形でやっていきますかみたいな、ね、いつでも、うん、本当にもう猪木イズムじゃないですけど、いつ何時うんうん、うん、いかなる時でも
元気ですかと
やりましょうかっていうことになったみたいな考え方があるんですよ、うん、で特に男は視覚的に、ね、いつでもできるような体ですから、うん、だからその生殖行為をいつでもしたくなるから浮気をするものだみたいなこと、だもし分かれば、うん、分かってしまえばそれ以外はやらないわけですからね、だから不特定多数の人と好意を持ちたがってしまうっていう、
なるほどね、
進化論で言えばっていうこと、
はあ、うん、まあそうじゃないと思いますけど、
ね、ヌードになってしまえばもうある程度分かりやすいですから、
うん、いや分からんでしょ、ヌードでも発情期の女性なんて分かんないでしょ、
分かるようになるんじゃないですか、ヌードになってったらずっと、男はガーン、グッと上がって女の人はもうポタポタなんかなってんじゃないですか
ねえ、おきえ通りお前
おきえ
通りになるのやめて、
ポタポタお前表現なんだポタポタって、
まあ、ポタポタ焼きバカにしてんのかお前
ポタポタ焼きじゃん、お前ポタポタ焼きがポタポタしてるわけないでしょ
そういうところで大きくならないと思うよって、ほらウッチーさんが、
俺はだって
ウッチーさんが言ってんだよ、関西の勃起王が関西何話の
勃起王なんだ、関西では有名なんだ、
何話の、
うん、
何話の
向こうでは
分かんないけど適当なこと言っちゃってすいません、うん、
だ火星方形なんでどうせ見られるんだったらあのマックス状態がいいっすよね、
あズル向け、
うん、うん、
そういうところで、まあそうだね、世代的にまあ30代 もう中盤後半になってきたのでよくあるんですけど、
はい、
なんかねちょっと授乳してこうねみたいな、おっぱいあげてこうねみたいなことになるわけ、
え、
あ女性と
知り合いとかね、
子供がいたらってことですね、
そうそう友達同士とか、
はい、
なんかねその辺がでも確かにもうちょっと20代ぐらいだったら、あ、エロって思ったりしたけど、うん、あんまりそう感じなくなってきたなと思って、
もう人間のやるべきことという風な認識になったってことですよね、
エロとかっていうよりもそうそう、その子をちゃんと、うん、あの育てなさいっていう気持ちになるという、
俺嫁がやってても覗きたくなりますからね
お前の性欲は止めどないない
や性欲があるわけじゃないんですよ、
覗きたいんだ、
覗きたいんですよ、見たいんですよ、あ見せないから見たいんですよ、
あそれはその嫁さんがだから前はでーんって放り出したりしないっていうこともあるわけですよ、
そうです、
ね、
う
ん、
じゃあお前手品とか見たらめっちゃ興奮するんだ、
もう見たいな
見たい
トリック
トリックトリック
トリックトリック
じゃあ種明かしばっかりするそういうビーチみたいのがあったらもう
もうもうチャーム。
いやだからそれを逆に興奮しない。
あしないしないしない。そうかそうか。
もうもう開けてる。
隠してくれないか。鳩丸見えみたいな感じ。
まあでもそうそうそうそう、いくらヌーディストビーチだと言っても、うん、あのお股を広げているわけじゃないでしょ。
広げてる人もいるんじゃないですか、こうバカーって。
まあまあまあ。
服を着てるみたいに。過ごさないといけないわけですから。
オープニングでさ、もう下ネタ話せない
って。いやいや、下ネタじゃないじゃないですか。
55分で慣れましたもん。
本当によ、ホームですわ。
僕一番好きなのが裸でイメージ、一番好きなのが物を取る女性、うん、立った状態で。
ん？あ、はいはいはいはいはい。こう、なるほどね。わかったわかった。
立って、うん、かがんで物を取る。ああ、いいっすね、面白さ。そうそうそう。
誰でもいいんだ。
それが。
男でもいいんだ。
それの、あの、後ろ姿が一番僕大好きなんですよ。
だから、グラビアの発明ありますよね。破けるやつ、ちょっと。服着てるけど、ビリッて破ける袋閉じ。
際どいところが。
あれはすごいですよ。うん、裸で、裸だったらなって思って興奮することでしょ、
うん、
俺は何かな、結構俺結構マニアックなんだよね、空手とかかな、空手の型とかかな、
ああまあその辺はスポーツはやっぱりみんなそうよ、
あスポーツいいよな、裸でスポーツって考えて
る、俺棒高跳び、
うん、
棒高跳びのよ、
わかるよ、
棒側にカメラがある目線あるさ、うん、はいはい、だから向こうから近づいてくるわけ足からあれが裸って考えたらたまらんぞ、
裸で興奮しないスポーツはないかもしれんな、
カーリングとかもたまらんだろうし投げる側もすなんていうんですか、カシャカシャカシャやる側もたまらんし、
卓球はでも、
あ卓球はちょっとマジで
裸でも興奮しないかもね、
うん、本当に芸術っていうかアートに見えるかもね、
ピンポン玉がこう父の間とかに行ったら面白いけどな多分ペッってなるでな、あの
汗かいてるかな、
ペッってくっつくくっついてスピードが一瞬で殺されるんだろうな、
うん、どこが乳首だ
ポロッて右乳に当たって
待って待ってこの時間長くないこの時間長くない、
戻ろう戻ろう、
もう結界が、あ結界、うん、決壊したみたいになって、
ノーブレーキのお二人、大城熊先生、リスナーの皆様、おこんこんこんばんは、どうも、たんこまです。
あ、たんこまさん。
久しぶりですね。
久しぶりかな。
明けましておめでとうございます。うん、はい。そしてお久しぶりです。元気にしてましたか？
ああ、もう元気ですよ。
昨日の八乗り大成功だったみたいですね。
そうですね。多分、本当にナンバーワンのライブだったと思います。
行きたいので、また次も開催されることを願います。
はい。
なんか、Facebook 見せたら、財布かなんかなくしたみたいで。
あ、本当？
うん。
あ、タンコマさんが、
タンコマさん、
なんかあ、タンコマさんがね、
カバンごとなんかなくしたみたいで、
あ、
なんか、
あ、飲みに行ってでしょ、
そうそうそう、
うん、でも無事取ったみたい
よ、めっちゃ腹立ったんですよ、なんか知らんすけど、ん、何やってるばって思ってなんか
どういうこと、
なんかタンコマさんってなんかこう怒りたくなるんですよ俺、
ああ母性くすぐられてます、
はいはい、何やってるばこいつみたいな、
お休みなのにお店行っちゃったりとかね、
そうそうそう、もうって、さて沖縄を離れて約2ヶ月、こちらの生活にもようやく慣れてきたので、メールを送ろうと思います、少々お時間長くなりますがよろしいですか、
このくだり
これ何時、今日何時までですか、
もう早めにですよ、
早めに終われれば、
うん、
あじゃあもう、
うん、
あどうぞどうぞ、たんごまさん大丈夫です、行きましょう、
年末に新宿で忘年会があったのですが、久々に会う友達やら何やらで、それはそれはもう楽しい忘年会でした、
いいっすね、
うん、私は早めに行けたので、早めに来れる人たち6名と思い出横丁で0時会を開催してました、
おうおう、
時間になり1時会以上に移動、
うん、
移動途中なぜか前方集団とはぐれてしまいましたが、もう一人の子と一緒に向かっていたので、なんとか新宿三丁目にあるキリンシティにたどり着きました。
ほう。
そこではキリンビール飲み放題、黒ビールやらハートランドやらフローズンが飲み放題なので、
う
元を取ろうとしてついつい飲みすぎてしまいました。あ、
貧乏症ね、これ分かります、
いろいろな思い出話などにも花が咲き、
うん、
二次会は近くのカラオケに行くことになりました。
うん、
ひとしきり飲んで歌って、さて帰ろうとなったのですが、どこをどう間違ったのか、カバンやらコート一式を持たずに外に出てしまい、うん、みんなとはぐれてしまいました。
は？なんかみんなとはぐれてしまった、
ひとしきり飲んで歌って、さて帰ろうとなったのですが、
うん、帰ろうとなったね、
どこをどう間違ったのか、カバンやらコート一式を持たずに外に出てしまい、みんなとはぐれてしまいました。うっそだと思ったのですが本当でした
バカじゃん、おいちょ思ったわけね
部屋も分からず、そこでフロントに聞けばよかったのですが、その時の私はなぜか何も持たずにタクシーを探し始めました。
タクシーが全然捕まらず途中コンビニでタクシー呼んでくださいと言ったのですが、そういうことはしてませんと断られてしまいました。
いやでしょ、コンビニでタクシーの手配まではやらないですよ、
うん、嘘だと思った。
嘘じゃない、これは嘘だじゃないよ。
なんとかタクシーに乗ることができ、途中寝つつもなんとか自宅に到着。そこでようやくカバンがないことに気づき、
え
もうバカだろ、
もうダメだ払ったやつでしょ、もうやばい。
母親を起こして支払いをしもらいました。
俺怒鳴り散らしてるな。
タクシー代5000円飛んだ出費です。そのまま自分の部屋で寝たのですが、翌日母親にカバンがないけどどこにあったのとしたたか怒られました。
うん、
嘘だと思ったのですが本当でした。二日酔いながらも頭をフル回転し、文明の利器をフル活用した結果、うん、友人がカバンやらコート一式を持って帰ってくれて、
ああありがたい、ありがとう、うん、僕からも言っときもありがとう、う
ん、なんだか名探偵コナンになった気分。
バカ野郎、ただの飲み潰れた女だわ。
ああ焦った、財布も携帯も全てカバンの中だったので2016年の中で一番焦りました。最後の最後で忘年しすぎた2016年、2017年はいい年になることを願っています。お二人もお酒の飲み方には気をつけてね。まったね。
もういくつだからよって思いますね。
そうよね、ダメよそういうこと。
もうダメ、いやもうシラフで忘れるんだったらもうしゃあないですよ。
そうですね、
酔っ払ってこうなっちゃあもう本当いくつなんだよと。
本当よ、気をつけないと。ましや東京寒いですから ね、
ね、酔っ払ってる時こそ、
そのまま寝ちゃったりしたらもう大変ですから、う
ん、ああニーハオかな。
はい、こんにちは。はい、じゃあお時間来ちゃいましたので、
はい、最後じゃあ俺さんのメールを読みましょうかね。
わかりました。
死に滑るもあるので、
うわ
ー今年一発目ですね。
うん、
ノーブレーキの皆さん、大城熊さん、楽天エディのスタッフ48の皆さん、
誰にあのジョン・カビラさんよ、
明けましておめでとうございます。旧串川市のポッドキャスター、旧串川市の俺です。
俺さんどうも。
ところで大将、去年の放送とライザップの大取りお疲れ様でした。
ライザップの大取り、ライザップまだ終わってないわ、うん、
話変わってついに2017年になってテンションあれですね、
あれですね。
そんなことより去年の放送とライザップの大取りお疲れ様でした。
ライザップ自体まだやってますから、取りとかないですよ。
さて多分秘密にしていたと思いますが、はい、O-1 グランプリの司会お疲れ様でした。
司会はヒープさんとニーナさん、
今年も優勝には手が届きませんでしたが、
うん、
来年にはディフェンディングチャンピオンを目指して頑張ってください。
ディフェンディングチャンピオンっていうのは、
それとこのラジオも2017年もノーブレーキ8人で力を合わせて頑張ってください。
いやいや3人、ノーブレーキは2人、ラジオは3人。
大将こんな感じの時にぴったりの死に滑る一発ギャグをお願いします。事務所的に無理なら、うん、島谷ひとみとさかなくんで甘色の髪のだるま3曲続けてお願いします。
さかなくん歌うまそうだもんな。
キングスカーシの俺でした。過去匿名希望、
泣くはないデュエットだよ。
さかなクンサックス吹けるんでしょうね。
ああね、かっこいいし。
ああなんかタツのお年子みたいですもんね、サックスも。
形状で選んでる。
そうそうそう。
タツのお年子みたいですね。
あ似てる。似てたですか今。
ギョギョ。
ああいいね。
じゃあギャグを。
どういう時でしたっけ。8人。
うん。
うん。
まあ、ギャグ。
そうそう、今年も力を合わせて頑張ってくださいねっていうのを踏まえて、こんな時に死に滑る一発ギャグ。
力を合わせる一発ギャグね。
力を合わせる一発ギャグってなんだろうね。
待って、まあ、一応出そう出そう。
ああ
マジで出そう。待って、今いいとこまで。
その調子でしこってくださいよ。
違う違う、そうじゃない、しこってるわけじゃない。いやいや、今脳内、脳内を、
脳内のギャグの、はい、ギャグ性感帯をしこり続けてください。
よっしゃ、ゴシゴシゴ
シ。でそうですか。
待って、集中させて。
酔っ払ってるからね。
酔っ払ってないわ、飲んでないですよ。
出にくいよね。
いや、ちょっとやめてって。
最低だな。早く。
待って。あーもう僕できたけど、デイジ滑るよマジで。
ああ、いいっすよいいっすよ。
今とっても滑ってるもん、脳内で。
脳内でやばい。、うん、すごいね。どういう状態なの。脳内で滑ったことないからさ。
いきますよ、
はい、それでは今年一発目、
力を合わせ、
死に滑る一発ギャグ、力を合わせたギャグです、はい、それではお願いします。
はいはい、あっち持って、あっち、そうそうそうそうそう、いくよ。いや、もうちょっと、オッケーオッケー、行くよ、じゃあ。いっせーので、行くよ、行くよ。いっせーのー、ノーリターン。
手がわからん
だからさ。 ノーリスクでもどっち、まあま
あ、あ、もう終わりました。
また来週。
また来週。
また来週。